い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、日中韓の首脳会議がね開かれまして、紀尾井町のねあるホテルにはですね、
はい、
すごい警備体制が敷かれていて、
そうでしょうね。
僕あそこにね結構用事があって行くんですけれども、もう行くたびにね、どこ行くんですか、何するんですかってこう聞かれてもう並行しましたよね。ホテルの人とね話してたら、全然お客さんは入ってないんですよ、でも警備体制はすごいんですって言ってましたね。ただまあ本当に首脳会談だったのかな。李克強さんがね首相で来てらっしゃるので、中国の実権はほとんど習近平さんがね握っているということになっているので、まあでも中国側のねトランプ大統領にどう備えるかということの中での日本の地位というのはやっぱり相対的に上がってきてる、いい悪いの問題じゃなくてね、時をね中国が送ってくれることになったりして、いろいろな動きがありますけれども、はい、まあそういうところもね見ていきたいなというふうに思いますね。
伊藤さん、実は旋回記念の iPhone8、
はい、
当選者の方からおはがきをいただいているので、はい、ご紹介してよろしいですか。沖縄県久米島にお住まいの真船由紀子さんです。
ほうほう、
伊藤様、加藤様はじめ番組の担当の皆様こんにちは。改めまして番組1000回突破おめでとうございます。記念プレゼントの iPhone8 に当選したものです。本当にありがとうございました。思い起こせば 3.11、 あの東日本大震災ですね。あの地震、そしてその後長引いた混乱がなければ、あの日の午後、当時勤めていた会社のボスと伊藤さんとで対談が行われる予定でした。
ほうほう、
この方があの秘書をされていらっしゃったそうです。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、思い出しました。当時クックパッドの社長さんとインタビューする予定だったんで、それが地震でキャンセルになったんですよね、
はい、
その後まだ実現してないんですけど、その方だったんですね、
はい、で月日は流れ環境も変わりましたが、引き続き欠かせない自己啓発ツールとして愛聴してまいりたいと思っています。2000回記念も楽しみにしておりますといただきました。
2000回ね、
はい、
あと20年やらないといけない
まだまだ伊藤さん大丈夫ですよ。
本当におめでとうございます。
おめでとうございます。おはがきありがとうございました。
ありがとうございます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する方針を表明したイギリス政府が、禁止の対象にハイブリッド車も含める案を検討していることが明らかになりました。トヨタ自動車のプリウスなど現行のハイブリッド車は将来イギリス国内で売れなくなる恐れがあります。
まあね、ずいぶん先の話なんですけれども、ちょっと急ぎすぎてる感じがしますね。電気自動車ってのは充電に時間がかかるのと、場所がね確保できるのかって、だってロンドンなんか行くとみんな路上に駐車してますよ。路上に全部ね充電器作るのかとかね。でも気持ちはよくわかります。なんとか化石燃料から離脱したいと、まあ大きな流れはそうなんで、インフラをねどうするかっていうことも含めて地に足がついたね議論をしてほしいなというふうに思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、主要中央銀行の金融政策がもたらす世界的な資本移動への影響はごく軽微だと主張しました。アルゼンチンなど新興国はアメリカの利上げの影響などで大幅な通貨安に見舞われており、市場の動揺の沈静化を狙ったとみられます。一方、アルゼンチン政府は通貨ペソの急落を受け、 IMF 国際通貨基金に支援を要請すると発表しました。300億ドル、 およそ3兆2700億円の融資枠を設定し、通貨ペソの防衛を図ります。
アルゼンチンでね、ちょうど日本にとって地球の裏側の国になるんですけれども、もう通貨がねひどい下げを記録していて、インフレ率がね高くなって、金利が33とか40とかで、ね、どうなるんだろうって懸念してたんですよ。まあでも世界に対する影響はね、もう2回ぐらい破綻した国なので影響がない。まあでも FRB なんかそれ気にしてるんでしょうね、パウエルさんなんかはね。だって上がったってね、まだアメリカの長期金利 3% になるかならないかのところにあるわけで、まあパウエルさんの見方が正しいんだと思いますが、でも見てるとちょっとアルゼンチンなんかは火種のようなね気がしますよね。
アメリカのウーバーテクノロジーズは2020年代の早い時期の実用化を目指す空飛ぶタクシーの最新コンセプト機を公開しました。ビルの屋上などから垂直離着陸が可能で、パイロットの他に4人の乗客が乗れます。機体の共同開発先に設計図を提供し、開発を加速する考えです。
これはまた後で触れます。
アメリカのトランプ大統領は欧米など6カ国とイランが結んだ核合意から離脱すると表明しました。核合意に基づく対イラン経済制裁を再開する大統領令にも署名しました。
まあこれも後で取り上げたいと思います。
中国通信機器大手 ZTE 中興通信がスマートフォン事業の売却を検討していると中国の複数メディアが伝えました。 ZTE はアメリカトランプ政権からの制裁によりスマホの自社生産が難しくなっており、売却先にはファーウェイなど中国の有力スマホメーカーの名前が挙がっています。
アメリカはですね、中国のハイテク企業に対する懸念をね深めているんで、これは米中貿易摩擦で一番大きなポイントになるんでしょうけども、その前にね ZTE が動いちゃった感じがしますよね。
柳瀬忠夫経済産業審議官は衆議院予算委員会の参考人招致で、加計学園事務局の方から面会の申し出があり4月頃に面会したと述べ、総理秘書官だった2015年4月に学校法人加計学園の関係者と総理官邸で面会していたことを認めました。
まあ僕ね、木曜日かな、午前中は仕事があったんで午後3時間ぐらい見てたのかな、共産党がね質問に立った時までですけれども、まあちょっと無理がありますね、あの柳瀬さんの言い分にはね。というのはね、日本人って面会に行った時に必ずね名刺が好きだから名刺渡し合いっこするわけですよ。しなかったのか、野党の国会議員がそれ誰も聞かないのでおかしいなと思って、まあ、どっかであったのかもしれませんけれども、で名刺交換するとね一応義理にも見るじゃないですか。でその時にね今治市とか愛媛県って書いてあったはずなんですよね。だから加計学園の方が主に喋ったのでその後ろ側にいたかもしれませんっていうのはね、ちょっと日本人のね面会パターンとしてそもそもありえないなというふうに思いましたけどね。
マレーシア連邦議会の下院選挙でマハティール元首相が率いる野党連合が勝利し、1957年のイギリスからの独立以来62年目にして初の政権交代が実現しました。
これは後ですぐやります。
北朝鮮の金正恩委員長は訪朝したアメリカのポンペオ国務長官と会談し、米朝首脳会談について立派な未来を建設するための第一歩を踏み出す歴史的な出会いになると表明しました。一方アメリカのトランプ大統領はツイッターで首脳会談を6月12日にシンガポールで開くことを明らかにしました。
ポンペオ長官はね、もちろん金正恩氏と話をするためにも行ったわけですけれども、基本的には拘束されていたね3人のアメリカ人を連れ帰るということで、連れ帰った時にはトランプ大統領もねそれを出迎えたという話になってます。でも拘束よりもひどい拉致のね日本人の被害者が帰ってこないっていうのはどうなのかなと、ちょっと北朝鮮もアメリカには気遣ってるけど日本を少し甘く見てるんじゃないのかなというような気もしますからね。まあもちろん全体の流れの中で拉致問題をどう位置づけていくのかという問題もあるんですけれども、日本にとってもいい会談に、ね、なってほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
まずはマレーシア連邦議会の下院選挙でマハティール元首相が率いる野党連合が勝利しました。
僕はマハティールさんっていうのはね、以前から興味があって、
はい、
まあ、ロックイーストって言ってるから興味があったわけじゃなくて、イスラムがなぜダメなのかということについてね、結構面白い文章を以前から書いているんですよ。つまり人間が月に降り立った時に、イスラムの位の高い人たちはね、絶対それを信じようとしなかったとかね、いろいろね、イスラムがなぜ世界の中で遅れてしまったかという問題をね、書いていて、だから彼はそれが分かっている中で、はい、マレーシアというイスラム教がね、かなり大きな部分を占める国を率いて、国民の一人当たりの GDP が1万ドルに達するか達しないかというところまで成長させたわけじゃないですか。なんとですね、22年も政権についていたわけですね。1981年から2003年まで。
はい、
まあでも、その段階で職を一回離れて、もう二度と出てこられないのかなと思っていたら、92歳にしてね、野党連合を率いる立場に立って、おそらくね、マレーシア議会の単純過半数は112なので、それに対して、アライアンス・オブ・ホープ、つまりマハティールさんが率いる、4つの政党のですね、まあアライアンスなんだから、つまり希望の同盟、113も議席取ったんですよね。で、それに対して今までマレーシアの首相だったナジブさん、これ64歳の方なんですけれども、ナショナルフロントというところはですね、79しか取れなかったと。ただまあナジブさんはね、アライアンスホープだって政党の寄り集まりだと。
はい。
で、果たしてそのマハティールさんがね、しっかり国を率いることができるのかどうか様子見たいみたいなことを言ってるんですけれど、まあ敗北は明らかですよね。で、なぜ敗北したかというと、日本でもたまに報道されていますけれども、巨額のね、国家の資金がこの方の口座に入ったんではないかという疑惑もあったし、徐々に不正に対して厳しく対処するという意向が国民の間からも示されたということだというふうに思います。まあ残りはね、イスラム政党なんかが取っていてですね、まあとにかく1957年以来ですね、これ1957年独立してるんですけれども、ナショナルフロントが、これマハティールさんも率いていたことがあるわけですよ。この政党がマレーシアを支配していたのに、それがですね、今回崩れるかもしれないと、ほぼそうなるだろうと、こう言われてるわけですね。で、僕思ったのはね、
はい、
そんなに長く政権についていなかったので、アライアンスホープってのはどうなのと、政権担当能力あるのと、どっかのね、国でもね、野党が取って大変なことになったりしたじゃないですか。で、その問題についてね、私の友人である三井物産戦略研究所のですね、首席研究員新谷大輔さんっていう、私の番組に以前出てもらったこともあるんですけれども、はい、彼に質問を投げてみたんですよね。つまりそんなに長く政権取ってなくて政権担当能力あるんですかとこう聞いてみたんですよ。まあ一応そこが難しいところなんですという返答の後ですね、このマハティールさんと一緒に与党を離党した政権中枢にいた人たちも野党に加わっていると、
はい、
アライアンスホープにね、マハティールさんはたとえ首相になっても短期間で次の人、はい、アンワール・イブラヒムという人にですね、これ今収監されているんですよ。ソドミーというね、罪でね、これ恩赦を与えるとこうマハティールさんは言っているので、おそらく6月8日にね出てくると。で、ナジブさんはなんでアンワール・イブラヒムさんを牢屋に入れたかというとですね、マハティールさん以上にカリスマ性がある政治家らしいんですよね。
そうなんですか。
で、ものすごい求心力があるということでですね、どっかの政党みたいにバラバラになるってこともなかなかないようであると、
はい、
いうことになるとですね、政権交代でもうまくいくのかなというような気がします。ただしですね、マレーシアのリンギっていう通貨があるんですけれども、これマレーシアのマーケットは木曜日金曜日で休みなんですけれども、先物市場みたいなところではですね、ちょっと下落しているということもあって、
はい、
周囲はそんな岩盤の体制がね、 崩れた後のマレーシアはどうなるんだということで不安がっているということだと思いますよね、
はい、
で、マレーシア経済っていうのはですね、中国人が握っている、まあ華僑ですよね、握っているケースがあって、経済政策をうまくやろうとすると、まあ新谷さんによればですよ、そこら辺との折り合いがどうなるかということが非常に難しいということらしいので、彼の見方によれば、むしろこう日本企業など外資にとってはプラスになるんではないかというようなね、見方をしていますよね。もちろん新谷さんの見方が全て正しいかどうかは別としてですね、実に62年ぶりの政権交代にもかかわらず、実はもしかしたらマレーシアという国が今までの発展をね、続けることができるかもしれないという希望も湧きますね。というのは、ここまでの発展というのはですね、主にマハティールさんが率いてきたということもありますよね。それでマハティールさんってね、なぜそんなに長く政権を維持できていて、かつ一回政権を去ったのにまた彼なりやってもらいたいってみんなが思うかというと、非常にね、清廉な方らしいんですよね。つまり日本に来てもなんかね、安い好きなパンがあるからそれ買いに来るとかね、
はい、
でナジブさんってのはどちらかというと贅沢好みでね、ということはお金が必要になるっていう可能性もありますよね、だから国家のお金に手をつけたんではないかという疑惑も生まれてくるということなので、はい、マレーシアってね、日本にとってはある意味特別な国なんですよ。というのは東南アジアにあってね、急速に発展する中で日本が手本だと言ってですね、ここまで来た国なので、そのマハティルさんが戻ってくる短期間かもしれませんよ。で、すぐアンワールさんにバトンタッチするのかもしれませんけれども、そういう意味ではですね、面白いなと、まあ日本にとってもそんなに悪くない話なのかなという気もしますし、あの地域にはね、結構難しい国が多いんですよ。ミャンマーはまだ軍部が力を握っていて、タイは政情があんまり安定しないじゃないですか。だからそういう意味ではね、マレーシアお前もかという感じもするんだけれども、中東では失敗した民主化というのがね、独立以来初の政権交代、しかも民主的にということなのでね、はい、民主主義国家としての日本としては評価できるんではないかなというふうに思いますよね、
はい、次はアメリカのトランプ大統領がイランの核合意から離脱すると表明しました。
そうするだろうなと思ってました、
はい、
というのはね、あの人見てるともうほとんど選挙公約時の政策をね、変えようとしないですよね。
そうですね。
で、周りがいくら言ってもですね、最後はそこに戻ってくるわけですよ、はい、で、アメリカ政府が一時的に閉鎖されても壁の予算作らなきゃ俺は署名しないかもしれないとか平気で言う人なわけですよね。なんで彼はそんなに選挙公約にね、こだわるのかと。一つはやっぱりオバマさんがやったことが本当に気に食わないんだろうなと。オバマさんが、はい、残したレガシーを全部ひっくり返そうとするわけじゃないですか。そうですね。イランのね、核合意もそうだし。多分ね、トランプさんはこう考えてるんですよ。自分は周りから笑われたけど、公約をアピールすることによって大統領になれたと。
はい。
つまり公約を引っ込めることは、公約から退くことは、俺の負けだと。で、負けたら、最初の選挙の時の公約を実現しないまま撤退したら、それはですね、2期目がないっていうことだと、いうふうに考えてるんではないかと思うんですね。
はい、
つまり、アメリカの中でもね、中西部の、どちらかというと、今までのメインストリームではなかった。つまり、東や西のね、どちらかといえばアメリカのメインストリームを構成してきた人たちではない人たちの票を確実に抑えるためには、はい、公約ゆえに俺は大統領になれたわけだから、その公約を守ることが次も選挙に勝てる原動力になるんではないかというふうに考えてんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではですね、イランもやっぱりそうだったと。イランの核合意もね。で、核合意あんなひどい合意はないってこう言ってきたわけですね。で、なぜひどいか彼に言わせるとですね、期限が区切られていて、それ以降はイランが核兵器を持つことができるということですよね。それはその通りなんだけれども、それマクロンさんもね、そういう欠陥はあることはありますと。だからいずれ再検討してもいいですよ、みたいなね。いや、トランプさんをなだめるためにそう言ったんだけど、はい、彼はガンとして聞かなかったと。日本の安倍さんがね、鉄鋼やアルミについてどうですか、ちょっと日本は猶予してくれませんかって、ガンと聞かないっていうことね、よく似てるよね。
そうですね。
うん、だからそういう人が北朝鮮とはうまくやっていけるのかなという気もまたあるんですよ。一つ心配なのは、イランがこれからどう出るかということですよね。また経済制裁をアメリカはするって言ってるし、アメリカが経済制裁を始めるということは、イランと取引する外国企業にもその影響が及ぶということになるので、 まあ、ヨーロッパはね、いや、核合意を私たちは守るとこういう言い方しているので、でも、アメリカの制裁がイギリス企業やフランスの企業に被ってきたらどうなるのかな、ということもありますよね。だからそういう意味では、中東は新たな火種を抱えたし、その火種はですね、相当多い引くんではないかなと。トランプさんの主張に基づいて、新しい核合意ができるかというと、多分プライドの高いイランはね、ノーって言うんですよ。まあ私はね、トランプさんの演説、もう眠いのにね、聞いていてね、非常に記憶に残っているのは北朝鮮の問題もその時に言ったんですけれども、もう一つはね、要するにこれは今のイランの体制に対して行うもんだと。トランプさん言ってましたよね。私たちはイランの歴史も素晴らしいものだと思うし、まあペルシャっていうね、大きな帝国作ったこともあるし、文化も素晴らしいと。で、聞いてたらですね、イランの国民の方々は今の体制ひっくり返したらどうですかみたいなね。そういう印象さえ受ける表現をしていたんですよ。
はい。
CIA がそう動くかどうか知りませんよ。だけども、トランプさんの気持ちとしては、今の体制は気に食わんと。イスラエルにとって脅威になるということもあるだろうし、ヒズボラにね、資金援助してるっていうこともあるでしょう。だからそういう意味で言うならば、イランの現体制がね、トランプさんの姿勢に対して具体的にどんな方策に出るのかなという気がしますよね。
はい。そしてアメリカのウーバーテクノロジーズが2020年代の早い時期に空飛ぶタクシーの実用化を目指すということですね。
はっきり言っていいですか？
はい。
乗りたくないです、しばらくは。
怖い感じしますね。
だってビルの屋上から飛び立つって言うんでしょ？
はい。
はぁ？みたいな。その落ちたらどうするんだみたいなね。だって最近ね、
はい、
飛行機も窓が割れたり、突然割れたりね。
事故が多いですね。
事故が多いので、まあもちろん大きいから事故が起きるって言えばそうかもしれないけれども、でも車だって1トン近くあるわけで、それ跳ねつけたらね、相当ね。
で、また垂直離着陸っていうところを。
で、オスプレイじゃないですか、それ。それね、あんまり好きじゃないですよね。私は今のところ乗る気はしないんですけれども、はい、まあ可能性としては面白い。というのはね、まず第一に大都会飛べませんよね。で、万が一空からタクシーが落ちてきたらどうなんだという話になりますよね。
それも本当に大きな事故になりますもんね。
しかもガソリン積んでるわけでしょ、だからそういう意味では、グライダーぐらいでね、ソーラーで飛ぶタクシーだったら、まあ落ちてきてもね、まあでもそれでも大変ですよね。電線に引っかかったりね、いろいろするんじゃないかと思うんですよ。じゃあ運転手はどういう条件を満たしたらね、免許証もらえるんだってね、それ大変じゃないですか。もちろん酔っ払ってなんかね、運転してほしくないし、料金も相当高くなるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。アメリカのね、企業らしい発想で、まあいいんですよ。田舎なんか行くとね、とても道路なんか走ってられない遠距離にね、空飛ぶタクシー使ったらあっという間に行けるとね、病人の搬送とかね、そういうのには使えるかもしれないし、だからそういう意味では、しっかり研究してよということは言えると思いますね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はですね、
はい、
新しい街渋谷っていうのをですね、
はい、
やろうかなと思うんですよね。というのはね、僕、月曜日と金曜日にレギュラー番組があるので、今年は海外行けなかったんですよ。
あ、ゴールデンウィークですね。
そうですね。はい、だから結構近場を歩いていたりしてね。で、一番印象に残ったのは、はい、銀座線がため池山王と渋谷の間で3日間止まったことですよね。で、何のためかっていうと、地下鉄ね、渋谷駅の2階か3階に入っていく、はい、地下鉄をどうにかしようということらしいんですけれども、それと合わせてね、渋谷駅の地下を少し歩いてみたんですよ。
はい。
そしたらね、 これはもう完全に迷路だなと思いましたよね。というのはね、渋谷駅ってすごいんですよ。まず。
すごいです。私も乗り換えで使ったり
します。あれ、わからないでしょ、あれ。
どこの改札から入ったらいいのかなとか。
全然わかんないですよ。
案内を見ながら歩くんですけど、やっぱり最初はすごく迷いました。
そうでしょ。で、私鉄が入ってきてますよね。
東急ですね。
東急が入ってきてるでしょ。
はい。
で、井の頭線もね、ありますしね。で、地下鉄がね、みんなあそこからね、私鉄乗り入れになってるわけですよ。
東急でも田園都市線と、あと東横線があるんですよね。
二つあるでしょ、だから。はい、はい。それで、あとね、副都心線があるわけですよ。はい。もうとにかくね、こんな複雑な駅、ありえないなというふうに思って、はい、この複雑さは、僕は新宿慣れているんで、新宿は完璧にわかるわけですよ。はい。ね、大江戸線と地下鉄は丸の内線ぐらいしかないわけだもんね。西武新宿線は、全然駅が離れてるわけじゃないですか、歌舞伎町の方にね。
はい、離れてます。
そうすると基本的には電車は JR だけと、ね、地上を走る電車は JR だけということになって、はい、まあ中央線の出発とかいろいろあるんだけれども、渋谷っていうのはね、しかもね、大工事の最中なんですよね。
そうなんですよね。
でね、行くたびに、こっち通れ、はい、あっち通れ、ここ曲がれ、左
通
れ。
迂回する通路も、あれなんかこの間と違うな。
狭いでしょ。そう。思い出したね、東京駅の改造やってた時にね、あそこに車で行くと、非常に分かりづらいわけですよ。特にね、丸の内の南口に行こうと思うと。そうするとね、タクシーの運転手も分からなくて、僕は東京駅よく利用するから、ここ行け、あ、そこ行け、ここ行け、つってね。タクシーの運転手がやっと分かりましたって言って。でもまあ、東京駅完成したじゃないですか。
はい。
渋谷駅っていつ完成するんだと思っててね。
2027年か8年だったような気がします
。相当先じゃないですか。ちょっと渋谷は面白い街になるな、という気がしました。今日はちょっとね、渋谷を取り上げてみました。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、新しい街、渋谷でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ今週は暑かったり寒かったりでね、
もう本当に具合悪くなっちゃいますね。
もう皆さんね、冬物しまい終えた頃はまた寒くなってね。
そうですよ、引っ張り出しました。
水木が非常に寒かったですよね、うん、今日は少しまた暖かくなりましたけれども、これからも天候のね、変化が続くと思いますんで、お風邪など召しませぬよう体調にはお気をつけくださいということですね。まあそれにしてもねiPhone 当たった人いいな、
羨ましいですね、
うん、ね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリウェアド